義安審議。義安審議は一面七面にも掲載。市議会における個人情報保護条例を制定。議定議案第7号、秦野市議会個人情報の保護に関する条例を制定することについて。要旨、議会における個人情報の適正な取り扱いの確保について、必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示などを求める個人の権利を明らかにすることにより、事務の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的として制定するもの。なお、この条例は令和5年4月1日から施行するもの。本会議での反対討論。今定例月会議での可決は時期尚早であり、議論の場と時間が必要と考えるため反対する。採決の結果、本会議原案可決、賛成多数。共同消防司令センターの工事請負契約を締結。議案第55号、工事請負契約の締結について。要旨、本市と伊勢原市による消防司令業務を共同運用するため、消防本部の既存車庫を解体した跡地に、車庫と司令センターを増築する工事について、請負契約を締結するもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑。問い、今回の伊勢原市との共同消防司令センターの建設工事は、物価高騰の影響により調達が不安定な資材などがあったため、応札しないと判断した事業者があり、二度にわたり入札が不調となった。完成時期の遅れを懸念するが、当初計画していた工期への影響はどうか。答え、当初の工期から約2ヶ月の遅れが生じたが、事業の実施にあたっての影響はない。また、令和5年度は、共同消防司令センターの建設に合わせ、消防司令システムなどの導入に先立ち、システムの設計やメーカー選定などを行う予定である。問い、本工事は契約から令和5年11月8日までの約1年間が工期となり、工事期間中は施設の中で使用できない箇所が生じることとなる。この間における出動体制への影響はどのようか。答え、工期中、敷地内の余剰スペースを活用することに加え、車両の使用頻度などを考慮し、一部の車両を他の分所へ移動することも検討していく。工期中に消防力が低下しないよう、常に最適な体制を整えていく。採決の結果、委員会原案可決、賛成全員。本会議原案可決、賛成全員。個人情報の保護に関して法律に基づき制定。議案第45号、秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定することについて。要旨、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報の開示請求にかかる手数料の額、その他の個人情報の開示・訂正と利用停止に関する事項などについて定めるため、制定するもの。なお、この条例は令和5年4月1日から施行するもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑。問い、 制度の改正により、個人情報の開示請求を受理してから、開示の可否を決定するまでの期間を30日以内に延長するが、市民サービスや職員の事務への影響はどうか。答え、令和3年度の実績では、平均8日間で決定しているが、改正後もサービスが低下しないよう、引き続き速やかな決定に努める。また、職員の円滑な事務の進行に影響が出ないよう、説明会を通して、新たなルールを周知していきたい。本会議での反対討論。条例案の上程までに、市民の意見を聞く機会を設けていないことなどから反対する。本会議での賛成討論。開示請求後の早期決定に努めること、市民への啓発を積極的に行うことなどを要望して賛成する。採決の結果、委員会原案可決、賛成全員。本会議原案可決、賛成多数。消防団員に対する支給を手当から報酬へ変更。議案第54号。秦野市消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部を改正することについて。要旨。消防団員の処遇を改善することにより、消防団員の入団を促進するとともに、その継続的な活動の維持を図ることを目的として、これまで費用弁償として支給していた出動手当を出動報酬に変更し、その額を引き上げるため改正するもの。なお、この条例は令和5年4月1日から施行するもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑。問い、団員に対する感謝の意を表し、労働に対する謝礼という意味で、出動報酬を創設したことには意義があると考えるが、今回の改正において期待される効果についてはどのようか。答え、近年災害の激甚化などにより、団員一人一人の役割が大きくなっている。改正による支給額の増額なども含め、地域における消防団の存在意義や役割、やりがいなどが積極的に地域住民に伝わると考えている。採決の結果、委員会原案可決、賛成全員。本会議原案可決、賛成全員。新型感染症や物価高騰などに対応するための補正予算を可決。省エネ性能の高い家電製品への買い替え経費の一部を補助。議案第59号。令和4年度秦野市一般会計補正予算第5号。を定めることについて。要旨。障害福祉施設等支援事業費などの7事業に、歳入歳出それぞれ1億9888万3000円を追加するもの。補正予算の概要。本市独自の支援策1億9888万3000円。その内訳。1. 日々の暮らしを守る施策。1億8643万8000円。1. 障害福祉施設等支援事業費ほか4事業。エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けている事業者など。障害福祉施設。高齢介護施設。民間保育所、施設園芸などの農業者と畜産農家、 の負担軽減を図るため、物価高騰分に対して支援。丸2、省エネ家電製品買い替え促進事業費。家庭でのエネルギー費用の負担軽減を図るため、省エネ性能の高い家電製品への買い替えに要する経費の一部を補助。2、地域経済を守る施策、1,244万5,000円。公共交通推進事業費、地域公共交通を維持するため、バスやタクシー事業者に対し、燃料価格の高騰による影響分などを支援。採決の結果、本会議、原案可決、賛成全員。
休日夜間休館診療所と薬剤師の体制確保を支援。議案第60号、令和4年度、秦野市一般会計補正予算第6号を定めることについて、要旨、休日夜間休館診療所運営費補助金など39事業に歳入歳出それぞれ4,287,100,000円を追加するとともに、継続費の変更、債務負担行為の追加、地方債の変更をするもの。補正予算の概要。本市独自の支援策、1,169万円。丸一、休日夜間休館診療所運営費補助金、876万円。休日夜間休館診療所に対して、発熱外来の体制整備に要した経費を支援。丸2、感染症対策事業費293万円。自宅療養者の経過観察を行う地域療養の神奈川モデル、コロナサポート秦野伊勢原における薬剤師の体制確保を支援。付託委員会、予算決算常任委員会。採決の結果、委員会、原案可決、賛成多数。本会議、原案可決、賛成多数。出産子育て応援交付金を支給。議案第66号、令和4年度、秦野市、一般会計補正予算第7号を定めることについて、要旨、出産子育て応援交付金事業費に歳入歳出それぞれ1,171,900,000円を追加するもの。補正予算の概要。国の総合経済対策1,171,900,000円。事業概要。妊娠期から出産子育てまで一貫して、妊婦やその家庭に寄り添い、面談などを実施し、必要な支援につなぐ、伴走型の相談支援の充実を図るとともに、経済的支援を一体的に実施して、すべての妊婦子育て家庭が安心して出産子育てができることを目的とした事業で、妊娠届出及び出産届出を行った妊婦などに対し、出産子育て応援交付金計10万円を支給。採決の結果、本会議、原案可決、賛成全員。行政のデジタル化推進などに対応するため、任期付き職員の採用条例を制定。議案第46号、秦野市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例を制定することについて。要旨、 地方公共団体の一般職の任期付き職員の採用に関する法律に基づく、任期を定めた職員の採用と、その職員の給与の特例について定めるため、制定するもの。なお、この条例は、令和5年1月1日から施行するもの。付託委員会、総務常任委員会、委員会での主な質疑、問い、本条例の制定により、任期を定めて専門的知識や経験などを有する者を採用するとのことであるが、専門性の高い人材を確保することは、通常の職員採用に比べ難しいと考えるがどうか。答え、職員を採用する際には、専門性や採用の必要性を明確にして、その分野に精通する関連団体などに広く情報を提供していくなど、きめ細やかな対応をしていきたい。採決の結果、委員会、原案可決、賛成全員。本会議、原案可決、賛成全員。市職員の定年年齢を段階的に65歳まで引き上げ、議案第47号、秦野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を制定することについて、要旨、地方公務員法の一部改正に伴い、本市職員の定年を65歳まで段階的に引き上げるとともに、60歳を超える職員の職制や任用、給与にかかる規定を整備するため制定するもの。なお、この条例は令和5年4月1日から施行し、一部の規定は公布の日から施行するもの。付託委員会、総務常任委員会、委員会での主な質疑、問い、定年年齢が65歳まで引き上げられるまでの間、定年退職者のいない年度があり、職員の年齢構成バランスが崩れることで、将来的な行政運営への影響が懸念されるが、今後の職員採用計画はどのようか。答え、退職した職員の活用や定数管理も考慮しながら、定年退職者がいない年度も一定数の職員を継続的に採用し、新規採用の平準化を図っていきたい。採決の結果、委員会、原案可決、賛成全員。本会議、原案可決、賛成全員。